One, two, three, kick it.
ポケモンでポケモンでポケキャッ TBS ラジオでは毎週タマフルが放送されている。一体誰がムービーウォッチメンを見張るのか、一体誰がムービーウォッチメンをウォッチするのか、メルマガ僕らのモテるための映画晴天軍団が主催者久しぶりに登場しながら今立ち上がる。おい、その名も週刊フライング映画時報リアルウォッチメン。はい、早速自己紹介いたします。私が司会を務めますラッパの神津逆襲です。
はい、そして、主催で映画監督の入江優です。お久しぶりです。
久しぶり、
お帰り、
お帰りなさいすぎ。
3ヶ月ぶりぐらいですね。
年末最後だから丸2ヶ月ぶり。2ヶ月ちょい。いやいや、ね、いろいろ聞きたいお話じゃあ後に回して、じゃあ自己紹介続けてください。
はい、編集大川です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
うん、そして
今回も
はい、今回も来ました、女学部のマルタイです。
純烈だ、純烈だ。
もう書いちゃいますよ、マルタイさん。いやいや、原稿も
映画は見てないんですよね。
あ、そうですね、
はい、はいはいはい、告知で参りましたが、はいは
い、
後ほど。
いやー、入江監督久しぶり。
いや、聞いてましたよ、インドネシアで唯一の娯楽と言っても過言ではなかったこのポッドキャストが
丸1ヶ月撮影してた。
撮影、海外でね。うん、そうですね。で、1月4日から日本でインして、そのままずっと撮影続いてたんで。久しぶりですよ。
どうすか、ジョーカーゲーム。撮り終えて。
いや、でも、大川さんとか拍手も来てくれて、はい、あの後がね、やっぱきつかったですね。
あの後の方が重いシーンがあったみたいな。
そうそうそう、爆破とか、いろいろ火とか。まあ、今週、板橋がメルマガでちょっとレポートして
た。俳優の板橋俊
也、ね。板橋俊也。あいつが来た時にちょうど爆破関係やってて、まあ大変でしたね。
爆破なんてやったことあった？
爆破ない。ない。バーナーでなんかボワッと回したぐらい、昔。
ああ。
クローバーっていうの
が。ああ、テレビドラマで。
テレビドラマで。今回はね、ほんと、爆破は苦しんだ。
どうですか？ここまでの自己評価。
いや、なんかね、終わってこっち帰ってくるときは、あと1ヶ月ぐらいやりたかったなって感じだったの。ぶっちゃけ、割と、まあ、みんな知ってると思うんですけど、俺、人見知りの方じゃないですか。
そう、
はいはい、打ち上げでようやく打ち解けて。
最後じゃん。
最後。
遅いよ。
ようやくなんかこう、みんなと打ち解けて。
このチームでもっとやりてえなって。
そう、終わってよかったね。
そう。
卒業式に友情に気づいた。
気づいたっていうか、初めてこう、ちゃんと話した人がいて。あーっていうね。
なるほど。うん、亀梨くんどうでした？
亀梨くんは素晴らしいですね。
お
ー。大絶賛だね。
いや、でもね、本当に周りのスタッフも含めて、どんどん信頼を勝ち取ってって、彼が。
あ、主演として、役者として。
うん、で、海外のキャストとかも、亀梨くんがこう引っ張ってって、
座長だ。
アクションとかも結構多かったんで、
あ、
まあ、亀梨くんだったら受けてくれるだろうみたいな感じで。
それは難しいやつを。
難しいやつ。
あ、でもちょうど僕と大川さんがいた時も、撮影始まる前にアクションの練習してて、
そうそうそう、
難しいの提案してたよ、なんか。
うん。
ややこしいやつ。
そう、彼も忙しいから、そのがっつり、練習、日本にいた時はしてたんだけど、向こう行ったら時間もないし、撮影。
そうだよね。ずっとシンガポールっていうか、撮影所に入れないってことだよね。
そうそうそう。
週末テレビがあったりして。
日本に帰ってきてたもん。でもね、すごい覚えるのが早くて。板橋とかと同じシーンで、共演もしてるんだけど、いろんなね、スパイ的なこう、ミッションがあるからさ、レッスンするんだけど、板橋とかより全然早い。覚えるのが。
アイドルなのにそこもすげえってどうしたらいいんだって感じです
。すごい。
でもジャニーズの人はすごい覚えるの早いって聞いたから、
ね、集中する仕方を知ってんだよね。
一句も言ってたな、うん、時間ねえのに本当に、うん、そうそう、
素晴らしいっすね。
じゃない、あ、これはちょっと楽しみで、今ちょうど編集入ってるって、
今ちょうど編集始まって今素材を繋いでるところですよ。
で、ここから音楽ついたりとか、
CG
だったりとか、うん、いや楽しみ。ちょっとまだ先ですけど、ジョーカーゲーム引き続き、なんか緊急だったらまた。
そうですね、はい。
で、ちょっと先週リアルウォッチ面ではエージェントライアン、やったんですけど、
うん、
実は入江も見てて、
プラス、風で来れなかった。
はい。プラス、ちょっと答えられなかった質問があったんで、うん、ちょっと冒頭でやってみましょうか。
そうしましょう。はい、じゃあ、私の方から質問を読み上げます。
はい、
2問答えてない質問があって、はい、1個はいつも質問くださる助橋太郎さんなんですけど、これね、今日のメンバーと答えられない。
あ、
残念ながら。主人公のジャック・ライアンのような男性は恋愛対象なのでしょうか。
あ、なるほど。
おっさん3人がね、こうやってしょうがない。
せっかくいるマリタンさんも見てない。
見てない、残念ながら。
じゃあ答えられるやついきましょう。
じゃあ、もう一つの質問、ペキンパンさん。
はい。
最近カットを数え始めた。
おぉカット職人にフォロワーが。
フォロワーがついてきた。
こんなことがあるんだね。やっぱ1年続けると。
まあまあまあ。うん、
じゃあ、いきます。
はいよ。
序盤はなかなか、その後は尻すぼみ。特にラスト。 後半の肝となる藁の中から針を探す展開の部分がご都合主義な気が、うん、はい、そこでこの藁の中から針を探すプロットで皆さんのおすすめ作品を教えていただければ嬉しいですと。
あれ、藁の中から針ってことは絶体絶命から何かを見つけるとか、
まあ手当たりがないところから
探していくと、
探していくっていうことだよね、う
ん、なんかあります。
俺ね、そもそもその前に見たんですよ、これ参加しようと思ってポッドキャストに、うんうんうん、来れなかったんですけど、うん、で今週メルマガで予約書いたんですけど、はいはいはい、メルマガでは3行のレビューしてなかったんですけど、ね、うん、そもそもね、あの歌丸さんのタマフルとかも聞いたんですけど、うん、みんなね、あのスパイ映画に評価低すぎですよ。
そうですよね、
甘いですよ。スパイ映画を撮ったって時点で星2個あげていいんじゃないかなっていう
それお前が、お前が
自分に甘いんじゃないか。いやいやいや、
取り立てだから。
そう、取り立てだから大変なんですよ、いろいろ。まあ、はい、あの、うん、若干ね、やっぱこう、ストーリーとかが雑とかっていうのはありますけど、はいはい、うん、まあまあ、俺も映画館で楽しめたんで、
うん、はい、そこでその質問は、笑うのなく
て、あのね、スパイ映画じゃないんですけど、ジャッカルの日っていう映画があって、小説の、
フレデリック・フォーサイス。
そう、フレデリック・フォーサイスの映画化で、うん、まあ、ストーリー的に言うと、超凄腕の殺し屋、うん、ジャッカルっていうのが、うん、あのシャルル・ド・ゴール大統領を暗殺をね、暗殺をあの依頼されるんですよ、うん、でその人がこうひたすらあのプランを練って、うん、大統領に近づいていくっていう過程だけを描いた映画で、うん、でそれの追いかけてくるのが、まあ、銭形みたいな人がいるんだよね。
ああ、インターポールみたいな。
そう、フランス警察なんだけど、うん、その人がまさにその藁の中から針を探すような あの、まあ、これ小説読んだ人は分かるんですけど、最後まあ、結末があって、うん、マジでっていうぐらい追い詰めてくるの。
あ、その警察側が。
警察側。で、この、なんだっけ、ジャッカルは超天才のスナイパーみたいな話なんで、うんうんうん、めちゃくちゃこう、いろんなネットワークとか、うん、なんていうんだろう、起点を利かして近づいてくるんだけど、それを追い詰める。
ああ、で、結構チェイスものっぽくなってくるんだ。頭を使ったチェイスものみたいな。
すげえわかりやすく言うとね、ゴルゴ13が追い詰められる。
おお、そうそうそう。それは逆カタルシスというか、すごいですね。
無理っぽいでしょ、ゴルゴ、うん、ゴルゴ。
無理ですね。
無理でしょ。でもね、そこをロジカルに追い詰めてくるの。
ああ、面白い。あ
で、すっごい渋い映画だからね、これおすすめですよ。
ジャッ、なんでしたっけ、ジャッカル。
ジャッカルの日。
ジャッカルの日。
もう、はい、原作小説がすごいね、有名な。
小説も面白いですけど、
面白いですね。
映画も面白いですよ、ね。はい、
うん。そんな感じ。
ゲスト、マルタリン室長さん、なんかありますか？
必死で考えてみたんですけど、
はい、
ドラゴンタトゥーの女はかなり、うん、あのなんか写真一枚から彼女を探しに出すんじゃなかったっけって思ったんだけど、あれはスパイ映画なんですか？
まあまあ近いですね。
まあ誰か探していくっていうので、確か古いなんかパレードの時のなんか写真かなんかを元にすごいいっぱい調べてあったなって思いました。
なるほどなるほど。
ドラゴンタトゥーの、ね、私はあのハリウッド版しか見てないんですけど、
まあ、ドラゴンタトゥーにしてもあのエージェントライアンにしてもやっぱちょっと惜しいなっていうのは、そのパソコンって何でもできる万能じゃん、
う
ん、
そうね。
だからね、昭和初期の話にしてたら完璧だったと。
ああ、それ自分がやってくれる業界ゲーム
だ。そう、そういうガジェットに頼らないって。
はい、こんな感じですか。
こんな感じです。スキマさんのね、はい、質問は今回ももらってるんで、はい、後でじっくりと。
終わりました。ありがとうございます。
はい、
はい、というわけでリアルウォッチメンスタートしまーす。はい、今回ちょっと新しいコーナー、
はい、
発足します。その名も、今週のメルマガ MVP は誰だー。はい、これは文字通りですね、僕たちが毎週水曜日に、発行しているメルマガ、僕らのモテるための映画聖典の連載の中から、今週の執筆者の MVP を決めますと。
うん、
それぞれの連載を軽く振り返るんですけど、まあ、今日人少ないですけど、まあ、僕の場合、すべての映画はヒップホップであるというタイトルで、はいはいはい、映画をヒップホップ目線で、うん、まあ、うん、コラム書いてますと。で、入りはどうなんだっけ？
俺は久しぶりに帰ってきました。興行収入1位を見に行くという。う
ん、毎週興収1位の映画を、どんな映画でも、2回連続であっても行く。
そう。で、今週はね、ホビットだったんですね。
あ、
第2弾、うん、ホビット。
ホビット、竜に奪われた王国。
長かった
らしい、ね、うん。長いです。
大川さんはどんな連載でしたっけ？
僕は映画の原作本を読むっていう基本的にはそういう連載をしてまして、うんうん、今週は白雪姫殺人事件、はい、3月29日公開。
映画化される。
それを読んでみました。
はい。で、今日いないですけど、俳優の、あ、まあ、すいません、名優の小牧根竜介くんは、俳優麺論っていう。
はいはい、やってますね。
役者の演技を麺類に例えて表していくとか。
ちなみに今週は魔女の宅急便を取り上げたと。
凄まじい取り上げ方でした。凄まじい例え方だったね。
すごかったね。
ここまでに、今までないかった取り上げ方でちょっと面白かったですね。
はい。
あとは女優のはるかちゃんは、毎週映画デートしてるんですよね。まあ、2週に1回か。ちゃんと デート相手を見つけて、デートに行って映画を見て、その顛末をルポする。
一番この映画にふさわしい。
そうそう、
メル
マガに。そう、モテっていう、そうそうそうテーマでね、う
ん
う
ん。なんかね、この間、紹介したのよ、ある人物を。はい、そしたら、2月ぐらいに、4月になっちゃいますね、実は。
どうですか？
予約が。予約が。
売れっ子で、
売れっ子データですね。
映画デートすげえな。
とか、もう一人女優の森下くるみさんは、食にまつわる視点で映画を切っていたりとか、あと今日いないですけど、放送作家、脚本家の林圭一くんは、カットをカウントして、カット職人として、映画のカットを数えて、そこから見える映画の、表を展開してると。
はい、
ね。いう、まあ、こんなメルマガを僕ら毎週やってるんですが、MVP は、これ編集長発
表。編集長決めましょうよ、
はい。
今週、MVP 誰ですか？
今週の MVP 発表します。
はい。
林くん。
林健一。
林健一カット、終わった恋とカットを数える。
はい。
今回良かったですね。
今回取り上げたのはネブラスカ。
何を取り上げてました？
ネブラスカです。
ネブラスカ。
うん。
ネブラスカをですね、はい、蓮見茂彦方式で。
またそういうスノップな感じで。どこら辺が良かったんですか？
スノップな感じだなと思って読んだんだけど、うん、ファーストカット、
うん、
最初の3カットに注目 してると、今回の連載は、うん。で、最初の3カットには、車と老人とパトカーと警官っていう、4つのものが登場します、
はいはいはい。
で、そのうち唯一動きを変えないものがあると。
うん、
それがこの映画の、ある意味テーマになってるんじゃなかろうかみたいな。まあ、具体的な、あれがあって、それに対して自分なりの意見を述べてると。
俺のホビットも良かったじゃない久しぶりですよ。
お帰りでね。
いろんな見たい映画いっぱいあったんですけど。
それ愚痴でしょ。
いや、ホビットですよ。こんな大作感のある1位ないでしょ、だって。
でもネブラスカね、ちょうどこの後話す、リアルウォッチメン
で
絡むし。
で、これね、なんで MVP かっていうと、はい、そのまま連載を読んでから、はい、今日映画を見に来た、見たわけです
よ、ね。あ、岡さんは。
そう、はい、順番的にね、はい、まずメルマガ読んでから映画見に
来た、はい。
その結果、すごい楽しめたっていう。
ああ、なるほど、いいですね。
ぜひぜひ。
これを MVP が1位の人は年末に表彰されると。
うん、そうですね。うん、林くんワンポイント獲
得。ワンポイント。
これ結構悔しいな。
いや、悔しいでしょ。で、これダメだった一番最下位の人はもうテキーラですから
ね。テキーラですよ。
まあ飲みたいけどね。というわけで今週の MVP 林くんです。おめでとうございます。ぜひぜひメルマガ登録初月無料ですんで、うん、まあ本当変な話ですね。登録してやめちゃっていいんで全然、
うん。
気になる連載がある日は。
そうですね。
ちょっと読んで。
はい。
やめてくれてもいいんで、うん、ぜひメルマガの方は、楽しい内容になってますんで、読んでください。というわけで。
お願いします。
はい。じゃあコーナーいきます。メインのコーナーいきます。僕もて連載的にコメントしていくぜのコーナ ー、はい、改めてこのポッドキャストはですね、僕もて執筆人が誠に勝手ながら TBS ラジオの、歌丸さんのウィークエンドシャッフル内のムービーウォッチメンで取り上げる映画を一日早く評するというわけで、今回ムービーウォッチメンで歌丸さんが評する映画は、先ほど林くんの話にも出ましたけど、うん、ネブラスカ二つの心をつなぐ旅、
はい、
どんな映画か、じゃあ僕読んじゃいましょうかね、
うん、い
今日は誰もいないんで読みます。はい、アバウトシュミット、ファミリーツリーなどのアレクサンダー・ペイン監督がモノクロームで描くロードムービー。大金が当選したという通知を信じる父と、それを怪しむ息子がモンタナからネブラスカまで車で旅する途中に立ち寄った父の故郷で、父の意外な真実に遭遇していく、うん、主演の父役、ウディを演じたブルース・ダーンは本作でカンヌ国際映画祭男優賞を受賞しています。
うん、
というわけで、
はい、
ネブラスカ、
ネブラスカ、
はい、じゃあこのコーナー挙手制で、だから、ね、今回僕と岡さんしか見てない。
あれ見れなかったんで、
はい、
はい、
どっちからいきますか。
僕は質問コーナーなんで上鈴木さんどう
ぞ。ああ、僕からじゃあ、はい、
上鈴木さん、
はい、僕は先ほど見ましたが、すべての映画ヒップホップであるという切り口でですね、うん、映画とヒップホップの親和性共通性を、うん、論じているんですが、まあ今回のネブラスカもヒップホップでした。まあ、ヒップホップじゃない映画にまだ会ったことがありません、うん、
完全なるヒップホップだった。
はい、この映画をヒップホップ的に、今回ちょっと自信、まあ、ヒップホップ的に言うならば、
はい。
DJ が、DJ プレイの途中に鳴らすサイレンですかね。
おー。
ブブブブブーブイーみたいなのが。
ハンコットじゃん、それ。
聞いたことないですか？ミックス CD とかで、曲の隙間にサンプラーからなんかこう音を出すみたいな。
うん。
ところがね、この映画かなみたいな、なんかラガーホーンって言われてるものとか、うん、サイレン鳴らすんですけど、なんでかっていうとですね、この映画って、ほんとなんてことない話だと思うんですよ。
うんうん、
これ、下手すると、ただの眠い話になる可能性がすごくあると。まあ、ね、まあ、先ほど映画の内容軽く触りましたけど、まあ、宝くじ詐欺みたいのを信じてしまう
70歳ぐらいですかね、あのお父さん。もうちょっといますかね。
もうちょっといってる風
景。70歳ぐらいのお父さんが、それを信じて大金を受け取りに行くと。
うん、
家族がそんなの嘘だからって止めても行く、
うん。
で、結局それに巻き込まれて家族はついて行ったり、
うん、
で、父の地元を通って昔の知り合いも巻き込まれて行ったりっていう、うん、まあ、ロードムービーと。でしかもこの話、アメリカ、なんかネブラスカってアメリカ一退屈な州って言われてるらしいですよね。そうそう。で、そんな何もないところで、何もない街を舞台に、何もない話を、話の映画なんですけど、
うん、
まあ、結果僕面白かったんですよ。
うん、
で、これは、言ったらですよ、もうね、で、テンポも遅いんですよ、すごい。カット数も林くん言ったら669。
うん、
1カット平均10秒ぐらい。
うん、はい、
もうテンポも遅いし、何も起きないんですけど、うん、面白かったのは、言ってみたら、DJ で言えば、BPM ももう60とか聞いたことないですけど。
遅い。
なんなら、民謡を、民謡のレコードで DJ をしてるのに、合間合間に入るサイレンの音、プププーとか、スクラッチとか、で、なんかずっと、あれ2時間楽しかったんだけど、何これみたいな。
気づけばずっとダンスフロアにいた。
あれ民謡なんだけど、俺ずっとフロアにいたけど、
うん、
みたいな映画だったんですね。で、何がすごかったっていうのは、やっぱこう、ネタの出し方と、ネタのタイミングが絶妙だったなと思っていて。
うん、あ、なるほど。
ネタって何？
ね、まあ本当そのロードムービーなんで、いろいろお父さんと息子が、うん、その、宝くじのお金をもらえるところに向かう途中でいろんな事件が起きたりする、うん、するんだけど、で、いろんな人が登場したり、うん、いろんな、なんだろうな、
まあ例えば、すごい具体的に言うと、うん、酔っ払ったお父さんが入れ歯を落とす、うん、
それを息子と探すみたいなシーンがあるんだけど、それのそのシーンの面白くさせ方がまずうまいし、あと出てくるタイミングがすごくうまい、そのネタが、うん、で他にもいくつかそういう、うん、なんか笑っちゃうあのシチュエーションがいくつかあるんだけど、
うんうん、
あとね、これ一番すごかったなと思ったのが、ネタとともにキャラクターが一緒に出てくるんですけど、新しいキャラクターが、うん、親戚に行ったら親戚の変な悪そうなデブの二人の双子の40歳ぐらいのやつとか、うん、昔付き合ってた女の人とか、っていう順番がまず上手くて、で、とにかく一番上手かったなと思ったのが、お母さんがいるんですけど、その、今回の主人公のおじいさんの奥さ
ん
が、
うん、
まあ、下ネタをバンバン言うんですね。で、まあ、それがすごいお笑いポイントなんだけど、下ネタを言い出すのが、多分映画始まって30分目ぐらいなんだけど、
うん、
そこまで正面のカットあんまり映さなかったりして
る。
おばあさんの顔をあんまり、まあ、それはセリフもあるし、うん、物語に出てくるんだけど、そのカット、その大爆笑のカットがあって、墓場であるカットがあって、うん、そこの後にやっと正面が映るみたいなタイミングとか、うん、あとちょっと出てくる、なんかその息子の元カノが、なんかやけに太ってブスとか、なんかね、ちょいちょい出てくるネタが、面白い。
そう。
うん。っていうのが、まあ、このその、なんなら民謡みたいな曲で僕らを乗せてくれるそのセンス、
うんうんうん、
みたいな、ちょっとテンポ、早くは全然ないんだけど、的確なテンポと的確なタイミング。
ちょっと待って、ちょっと映画の内容関係見てないんでわかんないけど、はい、ネタの入れ方がうまいから、ヒップホップ DJ だよねって何でもできるよね。
いや、それはね、言っちゃダメ。それはね、言っちゃダメなやつ。
あ、メルマガ書いてなかったっけ？
メルマガ、あ、僕は、
今週はダラスバイヤーズクラブ、
ね。メインはダラスバイヤーズクラブで、そうそう3行で書いてたけど、
うん、
もうほんと何にも起こんないのに面白くさせてくれるっていうのが、まさにその演出って意味で、うん、監督のと脚本の手腕で全く変わるなっていうところがすごい。
なるほど、ね。ちなみに、はい。
はい。
今回ね、
はい、
たまたまなんですよ、オーカーなんですけど、
はい
はい、ヒップホップだなと思ったんですよ。
はい、
僕も、
はい、
うん。で、ちょっとそれを発表させてください。
はい、
質問を読み上げる前に。ですね、ネブラスカ、
はい、
今回の映画は、アメリカ版 SR サガのラッパーなんですよ。
あー、
お、ドヤ顔で、
ドヤ顔来ました。
ドヤ顔、これもね、
行きましょう、その心は。
もう、その心はもうすごいよ。
はい、
まず、主人公は、
はい、
夢を追い求める男。
うん、
で、一方一句ね、
うん、
ラッパーになるっていうのは諦めきれずにもがき続ける、
はい、
一方のウディ、今回の主人公はその100万ドルが当たったっていう夢を諦めきれない男だと、うん、で、なおかつお互い田舎町、
うん、
すごい描かれてたけど、
うん、
アメリカの田舎町、仕事もない、うん、なんかもうよし行くぞの世界じゃ
テレビもね、
ラジオもね、もねっていう中で、はい、でも俺は夢を求めるんだっつってもがき続けると、そして最後に求めるものが、うん、ウディの場合、新しいトラック、
うん、
そして一区の場合、新しい
トラック。
なるほど、は
い、なるほどね。
トラックなんですね。
トラックを求めるの、
トラック欲しいんだよね、じいちゃん。それは岡さん、いい、やっぱっ分かってきましたね分かってきましたね。
GG より全然
まあ、というわけで、まあ、僕はその、まあ、なんでもない平易な話、何もない場所なのに DJ のプレイで
できるんだね、
面白くできるというのが、この DJ アレクサンダーペイン、
すごいね、
すごいなと。で、彼にしか見えてないやっぱり景色とか人があるっていうのが、やっぱりその監督として素晴らしいな。
素晴らしいね。
で、これちょっと思ったのが、これ山下監督のドンテン生活もちょっと近い
な。あ、俺でも今聞いてて、うん、ムラトリウム卵このことは思い出したよね。
あ、そうそうそう、
あ、タバコっぽいわ。
なんかね、あれもだって普通の凡庸な人が撮ったらつまんなくなるでしょ、うん、
感覚はちょっと近いかも、うん、何にも起こってないし全く普通の人なんだけど、そんな面白いことってあるんですね、
う
ん、
本当にあの卵で言う少なくとも今ではないみたいなワードをさ、結構頻発するっていうか、
そうそうそう、ということでね、あのぜひヒップホップ映画なんで皆さん見てくださいというわけで。
なるほど、
はい、僕の票はこんな感じです。
素晴らしい、
はい、はい、
素晴
らしい。じゃあ続いて、
続いて聴取者の皆さんからの質問に、はい、皆さんに答えていただきたいと思います、はい、質問のコーナーいきます。入江監督に質問です、はいはい、見てないけど、
うん、
今作の放題ネブラスカ2つの頃をつなぐ旅に対して、うん、現代はネブラスカのみです、
はあはあ、
現代だけでは何のことかわからないので、うん、時代を加える意図はわからないのではないのですが、
うん、
こういった洋画のタイトルはどの段階で決まるのですか。
ああ、これはなんかいい質問ですね。見てない僕にはぴったりの質問ですね、うん、
見てなくても答えられる絶妙な質問
素晴らしいですね。いや多分ね、あの海外の映画って日本のこう人が映画祭とか行って買い付けてくるんですよね。
お、
映画祭で、まあ、カンヌとかベルリンとかいろいろあるんですけど、買い付けに行ってマーケットがあるんですよ。まあ、こうなんか市場みたいな感じで、
うんうん、
でかこれ、まあ、買うで日本で公開するって決めて、じゃあいつ公開しようかとか決めるときに多分つけてるんですよ、名前を。最近だとあれ俺まだ見てないですけど、スノーピアスあったあれですか、うん、あれとか最初なんか雪国列車みたいなこと言ってましたよね。
あ、
放題雪国列車で公開するのかなと思ったら、結局現代のスノピアさんに戻ってたり。
確かに放題問題あるよね。
あと埼玉ラッパーも、うん、やっぱ海外に売るとき、売るっていうか公開するときは、うん、埼玉ラッパーってやっても意味わかんないじゃん、
うん、埼玉がわかんない
もんね。埼玉わかんないから、さあそれでまあ8000マイルっていう、
8マイルにかけて、
8マイルにかけて、だそれでも多分もうちょっとわかりやすくした方が良かったのかもしれないですよね。本当にベタにもし海外で売るんだったら、もうラップボーイとかですよ。
あ
なんか分かりやすいでしょ、海外でも。カントリーラップボーイみたいな。
でもネブラスカも同じ問題ですよね。ネブラスカの土地性を僕ら知らないから。アメリカ人ってネブラスカに行くって言ったら笑うらしいんですよ。あんなとこ何しに行くのって、何もないで有名らしいから
。埼玉と一緒。
そう、ね、みたいなとこなんで、やっぱでもそれは僕ら伝わんないから、うん、そういう放題をつける。
で、あとそれって、まあ、作品によるんですけど、日本の配給会社が買った場合って、結構日本の配給会社が自由にできたりするんですよね。
ああ、名前を、
うん、サイドラッパーの場合は俺がそれを決める、うん、なんとなく余地があったんですけど、
うんうん、
もし本当にガチで商売する人が、いや、俺が決めるってなったら、本当にラップボーイですよ。
あ、
まあ。それが入るかどうか置いて
そう、入る
ね。なるほどね。
うん、
はい、
最近でもそういう放題って意外と少ないですけどね。
ああ変えちゃうやつ。
変えちゃうやつ。
昔それこそ駅馬車とかね。
うん、そうそうそう。
で、それで良かったっていうのもあったりするじゃん。
でも去年一番話題になったのってやっぱりゼログラビティだと思うんだよね。はい、現代はグラビティだった。だから非常に批判が多かった。
ちょい変えるが多いですね。うん、あとその、今みたいに何でしょう、二つの
心をつなぐためみたいな。
拡大つけるのは多いですね、
うんうんうん。
なるほど。
まあでも確かに今回の映画って、やっぱ高年齢層に向いてるじゃないですか。
結構ね、
多分。
年配の方多かった。
うん、っていう作品なんで分かりやすくしたりしてんすかね。
うん、
続いての質問。
はい、
すいません、先週答えられなくてごめんなさい。
はい、
いつもメールくださるスケバシ太郎さん。
ありがとうございます。
20歳。
若い。
若いんだよね。
二十歳になったのかな。あの前19だったね。
おめでとうございます。おめでとうございます。
常連じゃないですか。
はい。いきます。僕もテクルーの皆さん、こんばんは。毎週楽しみにメルマガとポッドキャストを配聴しています。ありがとうございます。アレクサンダー・ペイン監督はネブラスカを全編モノクロで撮りました。もしカラーで撮っていたら皆さんの評価はどうなっていましたか、教えてください。うん、
そうね、
俺見てないんですけど、
うん、
自主映画やってたり、この学生時代ってさ、丸谷さんも日芸なんで知ってると思うんですけど、うん、白黒で撮るとちょっとおしゃれになるっていうのはあるんですよね。
うん、
それ昔はじゃないのか、今もそう。
今はでも、今白黒だと逆にお客さん来ないっていうのはありますよね。
去年だとプレイバックとかね、邦画で言うと、
あ、白黒。ちょっとおしゃれ感あるじゃないですか。
まあまあまあまあ。
でもまあ、白黒の方がやっぱり、いまだにいいっていう人はいますよね。その想像力を働かせられるというか。
ちなみにね、脚本を読んだ段階でこれはモノクロだわって思ったんだって、監督は。そういうことってある？
いや、俺もモノクロで撮るっていう発想がないですね。え、見てどうだった？違和感はない？
いや、別にカラーでも俺いいと思うけど。ていうか、僕らっていうか、34歳の僕に、古い映画見てないし、うん、白黒への、なんていうかな、引き出しがないっていうか。
え、最初抵抗ないどっちかっていうか。
ある、ある。
全然
ある。
俺見る方抵
抗、全然ある。
抵抗あると思う。
あるある。うん。全然ある。
なんかちょっと、なんだろう、娯楽度が減った感じあるよね。
まあある、すごくある。まあでもそういう映画に逆にその娯楽度を減った映画にしたいっていうのはあるかも、ね。まあ、今回で言うと。うん。
ちなみにね、今週のメルマガ MVP の林くんが、
はい、
モノクロであるからこそ、カットに対するこう意識が高まるみたいなことを書いてて、
うん、
まあそれはそうかなって気はちょっと
した。言葉のあれじゃないですかね。
言葉のあれだね。
あいつがカット好きだから、ね。
なるほど、
うん。モノクロ映像はカットを味わうにはとっても適しています。
まあでも
目が散らないのか。
そう、散らないですよね。
うん、
要素がやっぱ減るんで。
う
ん、
ね。
俺、うん、は結構内面なんか要するに二つの頃を繋ぐ旅なわけじゃん。
あ、でもね、俺あれです。ネオウルトラ Q っていうドラマやった時に、
うん、
あれほとんどモノクロなんですよね。
うんうん、
白黒でドラマなんですけど、
うん、
衣装とかが相当厳密に選ばないと。白か黒かグレーになっちゃうんですよね。
なるほど。差が出ないの。
出ないから。それはね、撮影監督の人に言われて、うん、まあ、もうちょっとこっちの色が良かったですね、なんて言われて。そこはね、面白いところです
ね。
想像力をかき立てる。
なるほどね。うん、はい。こんな感じですか？
はい。こんな感じですね。
はい。引き続きご質問よろしくお願いします。
はい。
はい、続いてのコーナーいきます。明日、歌丸さんはきっとこれを言うのコーナーです。
はい。
これは本家ムービーウォッチメンで歌丸さんが言うであろうセリフを当てていくコーナーになっております。
はい。
うん、今回僕と大川さんですよ。
はい。
あ、大川さん、早
っ。もうこれはね、さっき僕が申し上げたのと同じです。はい、年寄りだって夢を見たっていいじゃないか。
うん。
この映画は、SR 埼玉のラッパーならぬ、うん、MR モンタナの老人だ。
MR 用意してきたな。
用意してきたな。
これもう100分ぐらいのタイミングでこれだ。
俺です、当たったら100万円あげますよ
ね。当てて
モンタナの老人ね。
俺何かな、具体的な。あ、この映画に似てる映画として、
うん、
論点生活に加えて、ま
あ、
ファーゴとかも言うんじゃん。
あ、
っていう気がしますね。
なるほどね。
その2作品ビタって言うんじゃないですかね。
ドンテン生活とファーゴをあげると。
あげたりするんです。まあ、山下監督作品と、それ広めましたけど。
ぼやっとした。公演兄弟
作品と。公演兄弟作品と言うんじゃないでしょうかという感じです。
うん、
ぜひ本家の方でお確かめください。
はい。
はい。はい、続いてのコーナー、実は今週はね、新コーナー、入江が戻ってきたし、うん、どんどん立ち上げていきましょう。
行きましょう。
はい。
行きますよ。
僕モテクイズのコーナー。
おい、なんだそれ。
このコーナーではですね、ここで僕らが映画にまつわる、もしくはこのメルマガ、僕らが発行しているメルマガにまつわるクイズを出して、
はい、
3択のクイズを出します。
はい、
で、結果は来週のメルマガでというコーナーになっております。
読んでください。
読んでくださいと。うんうん、で、まあ、もし正解が分かった方がいたら、メルマガのメール宛てにとか、ツイッターで答えてくれれば、うん、当たった方にはなんか、
なんか
得点を差し上げようかなと思っております。うん、第1回目。
はい。あ、そしたら年末のさ、
はい、
モテデミー賞で、なんかあげるとか。
はい、あ、正解者
が多い。年間最多正解者。
ああ、いいね。ね。はいはい。という、まあ、探り探りの企画になっておりますが、
はい、
第1回目、僕からいいですか、クイズ。
どうぞ。
どうぞ。
白秋さん。
僕、来週のメルマガではですね、
はい、
我らが名優小牧根龍介も出ている、話題の方が愛の渦をヒップホップ的に語ろうと思っていますが、で、僕は毎回この映画は何々であるってヒップホップのこと、曲だったりラッパーだったり言ってるんですけど、じゃあ愛の渦を僕はヒップホップ的に何で切っていくでしょうか。3択。
3択。
1つ目。
はい。
ポッセカット。
ポッセカット。
ポッセカットって言うんですね。仲のいいラッパーたちがいっぱいでマイクリレーをする。
はいはいはい、
映画。映画じゃなくて曲ですね。ツシャダラパーのゲットアップ&ザ・チャンスとか、
うんうん、
いろんなクルーが 仲間同士で作る曲。
は
い。次が、ヒューマンビートボックス。
ああ、
う
ん。
これはボイス、ドッツ、ドッツみたいな、うん、口で言う、うん、ありますね。
はい。
三つ目が、フィーチャリング。
あ
まあ、ラッパーよくこう、女性ボーカリストと曲をやったりする。うん、この3つ。オッセカット、ヒューマンビートボックス、フィーチャリング。うん、この中の1つを使って僕は、こう、岡さん何だと思いますこれ。結構どれもあり得る。
オッセカットっぽいけどね。ね。オッセカット本命じゃない
?4対4の男女が、うん、まあ、乱行パーティー。
乱行パーティー、
ね。はい、オッセっぽいですね、
うん。
また男女って意味で、フィーチャリングっぽいですよね。
いや、そうかな
な、みんなね、いろんな声を出してヒューマンビートボックス答えをぜひ
来週
これだと思った方は
これ1じゃねえ、マジで
大川さん、楽しみにしてください。はい、というわけでクイズのコーナーでした。
普通に楽しみだな。
はい、というわけで、EDAU プレゼンツ僕らのモテるための映画聖典メルマガは毎週マグマグにて配信しております。はい、登録初月は無料で読み放題、月額630円で、1配信あたり126円となっております。はい、ぜひぜひ読んでみてくださいと。うんうん、このポッドキャストも毎週土曜のタバフルの放送前にアップしていきますので、ぜひチェックしてください。
はい。あと、来週は、その、うん、愛の渦のクロスレビューがありますんで。
はい。執筆者全員で見て。
そうですね。で、なおかつ、林くんのカットとか、拍手のラップとかっていうのが、もしかしたら愛の渦が。
愛の渦、はい。
どんどん絡め
て。
そうなんで。
愛の渦号にしていきます。
見たくないな、俺。
なんで
なんかなぁ。小巻きで出てるんですよ、
出てる。俺も見たんですけど、うん、がっつり
で。しかも監督30代でしょ、まだ。
そう、ミラー大好きさん。
あ、ちょっとな
ライバル心が。
なんかなぁ。
うん。まあ、愛の渦、見てください、皆さん。
はい。まあ、面白かったです。うん、満席でした、僕。新宿はテアトルでしかやってなくて、うん、都内はテアトルでしかやってなくて。
あ、渋谷やってないんだ。
やってないですよ。
あ、そうな
の。満席。
そう、満席で、隣に一人の女子とか、だったから、ドキドキするんですよ。
うんうん、
これ、セックスしたくなっちゃうんですよ、これ。
マジで
本当に。
いいなぁ、そういう映画撮りたいわ。
あと、テアトル久々に行ったらなんかさ、売店がすげえリッチになってて。
あ、なんか変わったらしいね。
そう。
あ、改装しましたね。
そう、綺麗になっててびっくりしました。
恋が芽生えるかもしれない、
ね。恋が芽生えそうな映画館になっておりましたので、ぜひ、我ら、小牧祐介も出てます、
ね。はい。
はい。
あと告知が、その、我らが丸谷さんが今日来てるんですけど。
はい、告知しまーす。
はい、来た。大きめの前で行ってください。
はい。
ビッグな、ビッグな告知が。
ビッグな告知。まあ、エキストラ、いつもだエキストラのことで来たんですけど、
はい、
何の映画かと言いますとですね、
うん、はい、
昨日発表になりました、
はい、
日比ロック。ヤングジャンプで連載中の日比ロックという漫画、原作は榎谷勝正さん、
はい、
主演が、
はい、
野村修平君というですね、
はい、あの、若手
の、若手の俳優さん、これからの人です。
はい、
監督は、
はい、
入江優さん。
おお、はい、そうなんですよ。
忙しいな。
聞いてないけど。
帰ってきたばっかり
じゃん。そうなんですよ。やるんですよ、撮影を、4月に。
おお、はい、スパイ映画の次は 何者ですか、この映画は。
ロック映画です。
音楽もの、
音楽もの、
ついに来た。ついにっていうか、また来た。
得意なやつなんじゃない、うん、一応。得意とされてるやつなんじゃないの。
やっぱり日常が一番ですよ
ね。あ、そうなんですね。
そうです。またやりますんで、4月やりますんで。
あ、撮影も4月ですか。
撮影4月
にやりますんで。そう、本当はね、もうちょっと先にやるはずだったんですけど、うん、ちょっと延期になって、今。
あ、そうなん。
はい、4月からやりますよ。
まあ、監督が編集をしながら準備を進めております
ので、はい、
そうなんです。その合間を縫って
ロック映画ですよ、ロック映画。
こちらに公開はいつですか。
公開はですね、
あれ決まってんのかな。
決まってないかな。でもね、今年中じゃないかしら。
え、ジョーカーゲームより早い可能性があるんですよね。
あ、
もしかしたら。
あ、いいじゃん、俺が一個ロック映画に関してヒントあげる。
あ、何何。
ヒップホップは引き算だけど、うん、ロックは足し算だ
から。え、何その感じかな、ことは。意外と、
ね、
意外と。
違うじゃん。
まあ、ロックこう、音をどんどん足してってさ、
そうね、そうね。
隙間埋めてって、熱量上げていく音楽、
う
ん。
そうですね。
ヒップホップはもう、隙間の音楽が、
ね、
引き算なんで、
ね、
これの違いを、ぜひ肝に銘じて。
どういうことないから。
誰撮影していただければいいなと。
誰だっけ、この人を。まあ、ね、今回だ、その、ジョーカーゲームは、いろいろエキストラの人が必要なシーンもあったんですけど、うん、なんせ海外だったんで、
ね、
募集できなかったんですけど、
僕ら行きましたけど、
今回、ヘビロックはもう関東近郊なんで、
やっております。
はい、
ぜひ。
じゃあ、メルマガでもエキストラ募集の、
はい、
告知とか、
はい、
ガンガン出していきましょう。
ぜひぜひ、我らが EDU、協力してください。
僕たちもね、行ける範囲で行きたい。
まあ、行くんじゃないですかね。
どうせ行くよ、ね。
結構、 そういう意味では、スタッフも、今までやってきた人が、
うん、おー、そうなの。
はい。割と身近な人が多いですね。
この振れ幅も面白いね。その中、うん、まあ、ジョーカーゲーム撮って、
うん、
日々ロック、
うん、
そうですね。
撮るっていう、なんかその辺のことも監督目線で、メルマガラジオで、いろいろ言ってもらえると面白いか、
はい。久しぶりの音楽映画あって、SR3 以降、ちょっと空いたもんね。
はい。うん、2年。2年。
2年空いて。
丸2年、
う
ん。
そうですね。
この辺でもガチ話でもっと詳しく聞きたいと思います。
ああ、じゃあ、今日ガチ話丸谷さんもちょうどいますし、
はい、
また、やりますか。
イリエの近況もまだまだ聞きたいのがあるんで、
はい、
はい、その辺行きたいと思います。本日はありがとうございました。
1、2、3、キック。